聖書箇所はヨハネの福音書2章の23節から3章の21節です。ヨハネの福音書2章23節から3章21節です。聖書第3版教会の聖書をお持ちの方は新約聖書176ページ、新約聖書176ページ、17年度版をお持ちの方は同じく新約聖書179ページ、新約聖書179ページです。ヨハネの福音書2章の23節からになります。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものは皆、それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし、天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つためです。神は実に、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じなかったからである。その裁きとは、 光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出せることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあって出されたことが明らかになるように、光の方に来る。それではこの箇所から、イスラエルの教師ニコデモと題しまして、ユウ先生にメッセージをお願いいたします。
一言お祈りを捧げます。神様、今日このように集まり、主の御言葉から学べる恵みをありがとうございます。語る私と聞く私たちが、どうか聖霊様に守られて、このメッセージを聞くことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週イエス様がエルサレムの神殿で行われた印の話を聞きました。その時はですね、ユダヤ人の過越の祭りが近づいた頃でした。エルサレムの神様の宮に着くと、イエス様は神殿の敷地内にいた商人たちを追い出しました。商人たちに怒り、生贄の動物と一緒に彼らを追い出しました。イエス様の行いによって神殿の機能は一時的に中断されたんですね。しかしイエス様はそれによってご自身にあるメシアとしての権威をユダヤ人たちに示すことができました。そしてご自分が古き神殿に代わる新しい神殿になるということを教えました。また失った神殿の本質を回復しなくてはならないということを教えました。それからイエス様は過越の祭りの間、エルサレムにおられました。エルサレムで多くの人々はイエス様の行った印を見、それを見てイエス様を信じました。しかしイエス様ご自身は彼らにご自分を任せませんでした。なぜならイエス様はすべての人の心を知っていたからです。イエス様に対して人々が持っていた信仰とは正しいものではありませんでした。彼らが目を向けて見つめていたものは、印の権威者であるイエス様ではなく、ただ目に見える印そのものを見ていたのです。そしてそのような奇跡を求めていました。一方イエス様は人の表側ではなくて、人の内側をご覧になるお方でした。そして人の中に、人の内に何があるかをすべてご存知でした。今日の箇所に登場するニコデモという人も、その印を見てイエス様を信じた 人の一人でした。そのようなニコデモがある日の夜、イエス様に会いに来ました。イエス様とニコデモは初対面でしたけれど、イエス様は彼に会う前からニコデモのことをよく知っていました。イエス様はニコデモが抱えている問題の本質を正確に知っていたのです。それは彼自身の霊的な問題でした。今日の箇所3章1節にも記されているように、ニコデモはパリサイ派のパリサイ人でした。そしてユダヤ人の議員でもありました。また彼はイスラエルの教師でもあります。イエス様の時代にはユダヤ人の宗教がいくつかの教派に分かれていました。そしてその中で最も大きかった教派はパリサイ派というものでした。ニコデモはこのパリサイ派に所属していました。それでパリサイ人と言われていました。パリサイという言葉は区別された人という意味です。パリサイ人たちは旧約の聖書を一生懸命学び、律法を厳格に守る人々でした。そして汚れた物事や正しくないユダヤ人、また不正な異邦人から離れて彼らと交わろうとはしませんでした。パリサイ人は敬虔な生活を守り、宗教に熱心だったからです。敬虔な信仰者ニコデモは社会的にも尊敬される人でありました。彼はユダヤ人の議会の議員であり、また民の教師であり指導者であったのです。彼は旧約の聖書に記されている神様の御言葉に詳しい人でした。しかし彼は自らは解決できない霊的な問題のために苦しんでいたのです。そしてある日の夜、ニコデモはイエス様のところに現れました。彼がなぜ昼間ではなくて夜中に会いに来たでしょう。このような疑問を持っている方もいらっしゃると思います。実際にさまざまな理由を推測している聖書研究者たちもいます。ニコデモは自分の安定した社会的立場のゆえにイエス様と会うことを知られたくはなかったかもしれません。それともイエス様が一人で静かにいるときに落ち着いてイエス様の話が聞きたかったかもしれません。しかし大事なことはですね、ニコデモは自らは決して解決できない問題をそれをもってイエス様のところに来たということです。そしてもっと大事なことは、ニコデモの問題に対してイエス様が答えを与えたということです。この教えは今日においても全ての人に必要な 霊的な問題の答えです。今日はイエス様の答えを通して3つのことを学びたいと思います。イエス様が答えた1つのこと答えは、新しく生まれなければ永遠の命を持つことはできませんということでした。3章の3節から5節を一緒に読んでみたいと思います。3章の3節から5節です。3、はい。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。はい。夜中にイエス様のところに来たニコデモはイエス様にまず挨拶をしました。先生、あなたが神の元から来られた教師であることを知っています。そうでなければあのような印は誰も行えません。おそらくニコデモはイエス様に礼儀正しく挨拶をした後、自分の本当の問題を話したかったかも、そうだと思います。話したかったであろうと思います。しかし、イエス様はその礼儀正しい挨拶には何も反応しませんでした。そしてすぐさまニコデモの問題の本質について答えました。ニコデモは自ら自分の問題を明かしませんでしたけれど、イエス様はすでに彼のうちにある霊的な問題を知っていたからです。実際にニコデモは聖書をよく知っていて、律法をよく守り、敬虔な生活をしてきた人でした。また社会的にはユダヤ人の議員として、また教師として人々に尊敬される人でした。しかし彼には人には話せない恥ずかしい問題があったのです。それは霊的な不安感でした。宗教の活動には熱心だったけれど、信仰また救いに関する確信はありませんでした。彼の霊的な渇きは満たされることがありませんでした。そのようなニコデモにイエス様はこのように答えました。新しく生まれなければ、つまり水と御霊によって生まれなければ神の国を見ることも入ることもできません。つまり永遠の命を持つことはありません。これが今あなたが持っている問題の本質です。するとニコデモはイエス様の言葉を理解することができませんでした。なぜならパリサイ人たちは救いを得るために聖書を一生懸命学び、律法を厳格に 守ってきたからです。彼らにとって新しく生まれるという概念は到底理解できないことでした。ニコデモが理解できなかった新しく生まれること、また水と御霊によって生まれること、この二つは同じ意味です。イエス様は新しく生まれることを説明するために五節でもう一度水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと言いました。水と御霊によって生まれるということは神様から与えられる清め、そして神様から与えられる霊的な誕生を意味します。今日は聖書を開きませんけれど、旧約聖書のエゼキエル書36章の25-26節に水と御霊に関する話が記されています。イエス様の答えられたように、永遠の命を持つための唯一な方法は新しく生まれる他にはなかったのです。宗教的な儀式や修行を通しては霊的な問題を解決することはできません。人間的な意思や努力によって解決できるのではありません。新しく生まれること、水と御霊によって生まれることは徐々にまた少しずつ変わることではありません。根本的にすべてが新しくされることです。イエス様が答えられた二つ目の答えは、御子の十字架と信仰によらなければ新しく生まれることはできませんということです。新しく生まれることについて初めて聞いたニコデモはイエス様にこのように聞きました。旧説でこのように聞きました。どうしてそのようなことがありえるですか、ありえるでしょうか。この質問に対してイエス様は答えられます。13節から15節を一緒に読みたいと思います。13節から15節です。3、はい。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。はい。イエス様はニコデモに、ただ天から下ってきた人、つまりイエス様ご自身だけが天の出来事について話す権威があると言いました。そしてイエス様は天からの権威を持ってこの新しく生まれること、また永遠の命の原理を説明したのです。モーセが荒野で挙げた蛇のように自分も挙げられなくてはならないということです。民数記の21章によると、 神様はご自分に逆らったイスラエルの民の中に燃える蛇を送りました。燃える蛇は民に噛みつき、多くの民が死にました。モーセが民のために神様に祈ると、神様は聖堂の蛇を作って旗竿の上につけるように命じました。そして蛇に噛まれた人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きるようにしてくださったのです。神様は聖堂の蛇という救いの道を備えてくださったのです。イエス様はこのモーセの聖堂の蛇のようにご自身も十字架に挙げられなければならないと言いました。そして十字架に挙げられたイエス様を信仰によって仰ぎ見た結果として新しく生まれること、永遠の命が与えられると教えました。どうしてそのようなことがあり得るのですかというニコデモの質問に対して、イエス様はご自身が十字架に挙げられること、またそれを信じることによらなければできないことであると答えました。このように15節でイエス様の答えは終わります。そして16節の以降でヨハネの福音書を書き記したヨハネ、使徒のヨハネはどうしてそのようなことがあり得るのでしょうかというニコデモの質問に対してもう一つの答えを教えています。三つ目のポイントですけれど、それは神が世を愛されたからです。神が御子をお与えになったのは世を愛されたからです。16節から18節を一緒に読んでみたいと思います。16節から18節です。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。はい。神様が世を愛されなかったのであれば御子を世に送ることはなかったでしょう。神様が世を愛されなかったならば十字架の贖いのために御子をお与えになることもなかったでしょう。神様はイエス様をお与えになったその理由がまさに世を愛されたからだと教えています。世という言葉は世にいるすべての人々のことを表します。これは旧約時代に神様が愛しておられたイスラエルの民のみならずすべての国とすべての民族を含めることです。神様は私たちが罪人にもかかわらず 世のすべての人を愛しておられるのです。私たちの救いのために神様が選んだ方法は衝撃的なものでした。ご自身の最も愛する一人子イエスをこの世に使わすということです。最も愛して最も大切にしているものをお与えになることでした。だとすればその計り知れない神の愛を受けるために私たちの条件は何でしょうか。それは今日御言葉で学んだように、神様の愛であるイエス様を信仰として信仰を持って受け入れるということです。神様が与えてくださる愛をただ信じてそれを受け入れるということです。肉体を持って生まれる人の主体は赤ちゃんではありません。その赤ちゃんを産む主体は、生まれる主体はお母さんでありお父さんであります。同じように私たちが新しく生まれるという恵みの主体は私ではなくて、皆様ではなくて、神様ご自身であるのです。神様が私たちに約束してくださる救いとはこのようなものです。救いを受けるために、または受けたからといって私たちが借金を背負ってそれを返済していかなくてはならないものではありません。イエス様が十字架の上ですでに私たちのすべての罪の負債を支払われたからです。神様が私に願っておられるのは、私たちに願っておられるのは、ただ神様の愛のうちにとどまってその祝福を享受することです。これが新しく生まれることの原理であり、永遠の命を持つ原理です。神様がイエス様をお与えになったのは、御言葉にある通り、この世を裁くためではなくて、この世を救うためだったのです。このニコデモの話は私たちクリスチャンとはかけ離れた話ではありません。私たちも信仰の年月が長ければ長いほど、また自分の熱心、また自分の働きや犠牲が大きければ大きいほど、私たちは人間的な弱さが出てきます。私たちの教会を人の知恵や人の努力の上に立てようとする人間的な弱さが出てくる危険性があります。私たちは最も確実な土台、神様の愛とイエス様の十字架の上に信仰を築いていくときに、私たちは霊的な平安と安心の中にとどまることができるのです。この新しく生まれること、また永遠の命の原理を覚えて、今週1週間、またこれからも一緒に教会生活をしていきたいと願います。お祈りいたします。愛する神様、今日御言葉を通して 私たちに永遠の命を得るためには新しく生まれることが必要であるということ、また新しく生まれるためにはイエス様の十字架とその信仰が必要であることを教えてくださってありがとうございます。イエス様の十字架、またイエス様がこの世に来られたことは、すべて神様からの私たちへの愛によるのです。このことをしっかりと覚えて、この教会が建てられていきますように守ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。